本日お読みする箇所はマタイの福音書6章の7節から8節、新改訳聖書2017年版新約聖書の9ページになります。マタイの福音書6章の7節から8節、新約聖書の9ページになります。それではお読みいたします。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ただいまお読みした箇所より、私たちの必要を知っておられる神にと題して、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。すいません、今日はですね、私の妻が熱を出してしまってお休みさせていただいております。今ズームで礼拝を守ってますけれども、ちょっとまだコロナの疑いがあるかもしれないので、今日はマスクをしたままお話しさせていただきます。ご了承ください。今朝も皆さんと共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作りにしておられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。優れ習慣も私たち一人一人の歩みを支えてくださり、今朝もこうしてあなたの御前に集うことができましたことを心から感謝いたします。祈られましたように、先週はカムチャカ半島の地震による津波が日本列島に押し寄せました。幸い大きな被害からは免れたようでしたけれども、現地の方では被害が出ているようです。被害に遭われたお一人一人にあなたが支援を届けてくださいますようにお願いいたします。特に今のロシアの情勢を思うときに十分な支援が届くのか心配です。どうかあなたが介入してくださって、一人一人に必要なものが届けられ、必要な救援が導かれますようにお願いいたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書の3章の説教をご一緒に読み進めております。6章の初めでイエスは、人々に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんと言われました。そしてユダヤ人たちが重んじていた施し、祈り、断食という3つの宗教的な善行を取り上げて、これらを行うとき、それを人々に見せるために行ってはならないと教えられたのです。そして人に見せるために善行を行う者は、すでに人々からの称賛という報いを得ているので、神からの本当の報いは受けることができないと告げられています。問われているのは、私たちが誰に心を向けているか、その行いの目的をどこに置いているかということです。私たちの行う善行は人にではなく神に向かってなされ、ただ神にだけ知られるものであることが求められているのです。この3つの善行についての教えは、同じ表現で語られる一続きの教えでありますため、前回は先に16節から18節の断食についての場面を扱いました。 今日は再び7節8節の祈りについて教えられている場面に戻って、主の教えに聞いてまいりたいと思います。6章で取り上げられているこの施し、祈り、断食という3つの善行の教えの中で、この祈りについての教えは一番長いものとなっています。それは祈りというものが私たち信仰者の生活の中心であり基盤であるからです。施しが人に対する行為であったのに対し、祈りは神に対する行為であり、断食は自分に対する行為であると言えます。そしてこの神との関係こそが私たちの信仰の生活の私たちの信仰生活の中心であり、最も重要なものであるため、この祈りについての教えに重点が置かれて教えられているのです。前回読みました断食も祈りと深く結びついているということをお話しさせていただきました。断食の目的は断食そのものにあるのではありません。断食とは神との交わりに心を集中するために一時的に食物を断つ行為であって、自分の全存在を主なる神に向けへりくだった心で主を求めるためになされる行為なのです。つまり断食は祈りとの関係においてのみ意味を持つのです。イエスは断食するときには頭に油を塗り顔を洗って人から気づかれないようにしなさいと言われました。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますと教えられたのです。あなたと単数で呼ばれているように、ここには父なる神が私たち一人一人それぞれにふさわしく報いてくださるということが示されています。ただしその報いはただしその報いとは私たちの良い行いへの報酬といったものではなく、それは神からの全く自由な恵みとして私たちに与えられる賜物としての報いであるということを確認させていただきました。断食して熱心に祈れば神は願いを叶えてくださると考えるのは誤りです。祈ることは大切なことです。しかし私たちが断食したり徹夜したりして熱心に祈るなら、神が願いを叶えてくださるという御利益的な信仰に陥らないように、苦行が恵みを要求する手段とならないように気をつける必要があるのです。今日は5節6節の祈りの教えの続きの箇所です。まず5節6節で教えられていることを確認してから今日の教えに入っていきたいと思います。5節、また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。イエスは弟子たちに、あなたたちが祈るとき偽善者のようであってはならないと告げて、彼らのように街道や大通りの角など人目の多いところで祈り、自分が信仰深いものであるよ、あることをアピールするような祈りをしないようにと警告されました。偽善者は仮面をかぶって芝居をするという意味の言葉です。そのように人に見せるために祈る者は、人からの称賛という報いは受けても父なる神からの本当の報いは受けられないとイエスは教えられたのです。すべての偽善の中で神との交わりを持っているように見せかける偽善ほど最悪なものはありません。人に対してなされる施しであれば、たとえ自分が称賛を得たいという偽善的な思いでなされたとしても、実際に困っている人を助けているなら一定の意味はあるでしょう。しかし神に対してなされる祈りが見せかけの形だけのものであるなら、無意味であるだけでなく、それは神を侮る行為をしていることになります。それは神の御名をみだりに唱えてはならないという実戒の戒めを破る行為であるからです。しかし本来祈りというものは生ける神との交わりであり、神を信じて 神を信じる者にとって最大の特権です。本来祈りというものは生ける神との交わりであり、神を信じる者にとっての最大の特権です。祈りというものはただ神に向かって捧げるべきものであり、神は祈りにおいて人間がご自身との真実な交わりに生きることを求めておられるのです。6節、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。イエスは祈りを神と自分だけの真実な交わりの場とするように教えておられます。そして自分の奥まった部屋に入って戸を閉め、神にだけ心を向けて祈るように進めておられます。街道や大通りなど人気の多いところではなく、戸を閉めた完全な個室で神と自分だけの交わりとしての祈りを持ちなさいとイエスは教えられたのです。もちろんここで問われているのは場所の問題というよりも、誰に心を向けて祈っているかということです。また人々の前で祈る公の祈りを禁じているのでもありません。私たちが捧げている礼拝の中でも代表祈祷として人前で祈ることがあります。しかしその場合も人目に気を取られず神に心を向けて祈ることが求められているのです。自分一人で祈る時であろうと、他の人と一緒に祈る時であろうと、私たちの祈りはただ神にだけ捧げられ、私たちの思いはただ神にだけ向けられなければならないとイエスは教えておられるのです。今日はその続きです。偽善的な祈りに続いてイエスは祈りにおけるもう一つの間違った態度に気をつけるように教えられます。7節、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。異邦人とは異教徒の意味です。異邦人とは異教徒である異邦人という意味です。創造主なる誠の神ではない異教の神を信じる者たちの祈りは多くの場合同じ言葉の繰り返しです。当時の異教徒たちも呪文のように同じ言葉を繰り返し祈ることによって自分たちの願いが聞かれると信じていたのです。例えば旧約聖書には豊穣と繁栄を司るバールという神を拝む人々が大声で叫んだり踊ったりして長時間にわたって祈ることで自分たちの神を動かそうとした様子が伝えられています。そんなふうに同じ言葉を繰り返して唱和する祈りが異教において行われるのは、自分たち人間の祈りには神を動かすことのできる力があるという考え方から来るのでしょう。そんなふうに同じ言葉を繰り返して唱和する祈りが異教において行われるのは、自分たち人間の祈りには神を動かすことのできる力があるという考え方から来るのでしょう。しかしそうした人間が神を動かすという思想はバール信仰をはじめとし異教の信仰に他ならないのです。それに対してイエスは、御国の民であるあなた方はそのような単調な言葉を繰り返すような祈りをしてはならないと言われます。繰り返し祈ること自体がいけないと言われているのではありません。イエスご自身もゲッセマネで同じ祈りを3度繰り返されましたし、使徒パウロも肉体の棘を取り去ってくださいと3度祈ったことが伝えられています。また長い祈りそれ自体がダメだというのでもないでしょう。イエスも徹夜で祈られました。間違いはこれだけ祈ったのだから神は聞いてくださらないはずはないと自分の祈りの量で神を動かそうとすることです。8節、ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。これが祈りの正しい姿勢です。 祈る時には祈りを捧げようとしている神がどのようなお方か正しく意識して祈る必要があるとイエスは教えておられるのです。祈る時には祈りを捧げようとしている神がどのようなお方か正しく意識して祈る必要があるとイエスは教えておられるのです。あなた方の父はあなた方が求める以前からあなた方の必要なものを知っておられるのだから、くどくどと長く祈る必要はないのだとイエスは言われます。そして自分が今祈ろうとしている相手が父であることを覚え、あなたたちの必要を知っておられ、あなたたちに良いものを与えようとしておられるお方として信頼と感謝を持って祈るべきだと教えておられるのです。イエスは神をあなた方の父と呼んでおられます。五章でも天におられるあなた方の父やあなた方の天の父と呼んでおられましたが、六章では一節天におられるあなた方の父、そして四節や六節で隠れたところで見ておられるあなたの父と呼ばれています。そしてこの後に続く主の祈りの冒頭でも天にいます私たちの父よと呼びかけるように教えておられます。ここにキリスト者たちに与えられている素晴らしい特権を見ることです。イエスを信じる者たちはイエスの父である神をイエスと同じように父と呼ぶことのできる親しい交わりの中に迎えられているのです。イエスを信じる者たちはイエスの父である神をイエスと同じように父と呼ぶ、その親しい交わりの中に迎えられているのです。そのように私たちが神を父と呼ぶことができるのはひとえにイエス・キリストのおかげです。主イエスが救い主としてこの世界に来てくださって、十字架にご自分の清い命を捧げて私たちの背きの罪をあがなってくださったから、そのようにして私たちを神の子供としてくださったから、私たちはこのように天におられる父よと祈ることができるのです。そしてローマ人への手紙8章に述べられているように、聖霊に導かれイエスを救い主として信じた者たちは神の子供とされており、アバ父よと親しく神に呼びかけることのできる特権を与えられているのです。私たちは神の御子であるイエスと同じように聖なる全能の神を父と呼ぶことのできる霊的交わりに生かされているのです。今日の中心聖句にはガラテヤ人への手紙4章4節から6節を選びました。手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ガラテヤ人への手紙4章4節から6節。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ここで述べられているのは神の一人子であるイエスが私たちのもとに来られて、私たちに子としての身分を授けてくださった。そのことによって私たちは神をアバ父よと呼ぶことができるようにされたということです。このようにイエスを通し聖霊を通して親しい霊的交わりを与えられている私たちキリスト者にとっての祈りは、単調で無機質な言葉の繰り返しなどではなく、生き生きとした神との対話であるはずです。問われているのは祈りの量ではなく祈る者の姿勢です。私たちは私たちの必要を知っておられ、私たちに良きものを与えようとしておられる父なる神に向かって信頼と感謝を持って祈るように招かれているのです。ところで今日のイエスの教えを聞いて 私たちの心に浮かぶ一つの疑問があります。それは私たちが求める前から私たちの必要を知っておられる神にわざわざ祈る必要があるのであろうかということです。私たちが求める前から私たちの必要を知っておられる神にわざわざ祈る必要があるのだろうかということです。私たちの思いのすべてをご存知の神に対して言葉で祈る必要があるのだろうかと私たちは思ってしまいます。答えはイエスです。祈りは神との交わりですから祈ること自体に意味があるのです。祈りは交わりです。神は私たちの天の父です。父の立場に自分を置いて考えてみたらどうでしょう。母親でも構いません。親は子供が何を必要としているか分かっています。子供自身は成長とともにようやくある程度分かってきてそれを伝えてくるとします。それは親にとってとても嬉しいことではないでしょうか。分かっているから言うなとは思いません。自分を信頼して言ってきたこと自体を大いに喜びます。私たちの祈りを天の父は喜んでくださるのです。今日の七節の教えは天の父を信頼せずに祈りの量によって神から何かを引き出そうとする態度を戒めているのであって神に信頼を持って祈ることを禁じているのではありません。イエスは知っておられるから祈る必要はないではなくむしろ知っておられるからこそ安心して祈りなさいと教えておられるのです。私たちが言葉を持って祈ることの意義は次のようなことにあると言えるでしょう。1つ目、私たちが言葉を持って祈ることの意義の1つ目は自分の心にある願いを言葉化して自分自身の思いを認識するためです。私たちが言葉を持って祈ることの意義の1つは自分の心にある願いを言葉化して自分自身の思いを認識整理するためです。ルカの福音書18章には目が見えず道端で物乞いをしていた1人の男性がダビデの子イエスよ私を憐れんでくださいと叫んでイエスを呼びイエスが立ち止まって私に何をしてほしいのかと彼に尋ねたことが記されています。すると彼は主よ見えるようになりたいのですと言いました。私に何をしてほしいのかとイエスが尋ねると彼は主を見えるようになりたいのですと答えました。その答えに対してイエスはあなたの信仰があなたを救ったと言われて本人が願う通り見えるようにされたのです。何をしてほしいのかイエスはそれを言葉で願うようにと求められました。ぼんやりと祈るのではなく自分自身が何を願っているのかを知って祈り神がそれに確かに答えてくださったと知ることの大切さを教えられます。なんとなくぼんやりと祈っていたのでは神がその祈りに答えてくださったかどうかということが分かりづらいです。私たちが言葉で祈ることの一つの意義は自分自身が何を願っているのかを自分自身で認識するため、そしてその祈りに神がどのように応えてくださったかをはっきりと知るためであると言えるでしょう。私たちが言葉を持って祈ることの意義の2つ目は仲間たちと心を合わせて祈るためです。私たちが仲間たちと一緒に祈るとき祈りの課題を分かち合い心を合わせて祈ります。私たちはテレパシーが使えるわけではないので何を願っているか、どんな祈りの課題があるのかを言葉で伝える必要があります。言葉を持って祈ることの意義の2つ目は仲間たちと心を合わせて祈るため。 仲間たちと祈りの課題を分かち合って心を合わせて祈るためであると言えるでしょう。3つ目、私たちが言葉を持って祈ることの意義の3つ目は、私たちの祈り願う内容が神の御思いに近づけられていくためです。私たちの祈り願う内容が神の御思いに近づけられていくためです。私たちはどんなことでも父なる神に祈って良いわけですけれども、私たちの祈る願いには神の御心にかなっていないものもあります。この祈りにおける神との真実な交わりを重ねていくうちに、私たち自身の祈りが変えられ整えられていって、神の御心にかなった祈りへと近づけられていくのです。この6章でイエスは、祈るときに私たち一人一人のことを心にかけてくださっている父なる神に信頼して祈るようにと教えておられます。この6章でイエスは、祈るときには私たち一人一人のことを心にかけてくださっている父なる神に信頼を持って祈るようにと教えておられます。たとえ私たちの願った通りでなくても、それ以上の祝福を持って応えてくださる神を信頼して祈る、そのような神との真実な交わりに生きることが大切なのです。そのような真実な交わりとしての祈りに生きること、どんな状況に置かれたとしても神のご支配の中に置かれていることを覚え、平安と希望をいただいて歩むことこそ祈りによって与えられる最大の報いであると言えるのです。ですから聖書における祈りは、自分たちの願いを叶えるための手段ではなくて、祈りそのもの、神との霊的交わりそのものが目的であると言えるのです。私たちが祈るとき大切なのは神への呼びかけです。神がどのようなお方であるのかを思い巡らして祈るなら、おのずとそこに賛美の言葉や感謝の言葉が導かれ、御心にかなった祈りが導かれていく。そして神にふさわしく呼びかけることによって、たとえ困難な状況の中にあっても、神のご支配への信頼と平安の思いが与えられ、勇気や希望を持って歩む力、神の御心に喜んで従っていく力が与えられていくのです。神がどのようなお方であるのかを覚えて、感謝と信頼を持って祈り歩んでいく私たちでありたいと思います。お祈りいたします。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日も三条の説教の中から、真実な祈りの態度について教えられました。言葉数が多ければ聞き入れられると考える異教徒のようにではなく、私たちは真実な信頼を持ってあなたに呼びかけ、そしてあなたが私たちに良きものを与えてくださるお方であると知って、安心して祈ることができますから感謝いたします。イエス・キリストを通して、また聖霊を通して、私たちがあなたの子供とされている恵みを今日も覚えました。このあなたとの霊的な交わりである祈りを与えられていることを、私たちが心から感謝して、これからもあなたに心を向けて、あなたの喜ばれる歩みを捧げていく私たちとならせてください。 そして私たちがあなたとの真実の交わりに生きることを通して、あなたの御心がこの地でなされ、あなたの栄光が崇められますように心からお願いいたします。私たちがあれこれと心配するのではなく、すべてをご支配しておられるあなたを信頼し、あなたの国とあなたの義を求めて歩むことができますように、聖霊の御助けをお与えください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで、新聖歌209番慈しみ深きをもって主を賛美いたしましょう。
Come on.